新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けします。チェーントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントップまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の16日水曜日です。今日のニュースいきましょう。エンタメブロックチェーン企業ダッパーラボがサークルと提携しステーブルコイン USDC の利用が可能に。フランスの BNP パリバ証券がデジタルアセット社とパートナーシップを締結。アメリカ資金移動業ライセンスが決済暗号資産企業78社を対象に統一化。暗号資産取引所を運営するフィスコがアメリカカリフォルニア州でバイナンスを提訴。ブロックチェーン活用のグルメ SNS シンクロライフと川崎フロンターレの共同プロジェクトがビジネスアクセラレーター神奈川に採択。
一つ目のニュースいきます。エンターテインメント系ブロックチェーン開発企業ダッパーラボとデジタル資産運用企業サークルがパートナーシップ締結を9月15日に発表したというニュースです。このパートナーシップによってダッパーラボが開発運営するブロックチェーンゲーム NBA トップショットゲームなどで USD コインで決済するクレジットカードやデビットカードでの支払いが可能になります。 NBA トップショットゲームはダッパーラボが開発した独自ブロックチェーンフロー上で起動しているゲームです。また USD コインはサークルが開発運用するアメリカドルに価値を裏付けられているステーブルコインです。メディアディクリプトによれば USD コインは80カ国以上の銀行で使用されていて20億ドル以上の USDC が流通して現在までに1150億ドルがオンチェーンで取引されてきたとのことです。ダッパーラボの CEO 兼共同創設者であるロハム・ガーレ・ゴズルー氏は次のようにコメントをしております。 NBA トップショットをはじめとするフロー上のすべてのお客様のためにサークルと協力して素晴らしい決済体験を構築できることを誇りに思います。サークルの決済技術と当社の新しいネットワークであるフローのパフォーマンスを組み合わせることでどんな開発者でもユーザー体験を犠牲にすることなくアプリケーションを構築できることを意味しますとコメントしています。続いてサークルの CEO 兼共同創業者であるジェレミー・アレア氏のコメントです。ダッパーラボはメディアとエンターテインメントの真のパイオニアであり、分散型ブロックチェーン技術を利用してこれまでにない体験を消費者に提供しています。ダッパーラボの顧客はデジタル通貨の恩恵を受けながら、身近な支払いの送受信方法でユニークで非常に魅力的なデジタルゲーム経済に完全に参加できるようになり、この物語の一部になれることを誇りに思っています。補足をします。ダッパーラボが開発運用する独自ブロックチェーンフローは新世代のゲーム、アプリ、さらにそれらを支えるデジタル資産の基盤として設計された高速かつ分散型、そして開発者フレンドリーなブロックチェーンであるとホワイトペーパーに書かれております。そしてフローは従来のブロックチェーンに比べスループットを56倍増加させ、コンセンサスアルゴリズムはプルーフオブステークを選択しているとのことです。続いてのニュースいきます。フランスの BNP パリバ証券サービスはスマートコントラクト言語ダムルを使用したリアルタイム取引決済アプリを設計するためにデジタルアセット社と新たなパートナーシップを締結したことを発表したというニュースです。この新しいアプリはアジア太平洋地域の市場参加者にオーストラリア証券取引所と香港取引所が開発している分散型台帳基盤の取引決済プラットフォームへのリアルタイムアクセスを提供する予定です。最初のソリューションは2021年に提供される予定と伝えられております。BNP パリバ証券サービスは開発予定のアプリや分散型アプリケーションはリアルタイムの取引と決済のためのもので分散型台帳プラットフォームと統合されていない顧客でもダムルが提供するリアルタイムワークフローの恩恵を受けることができるようになると伝えております。 BNP パリバ証券サービスのアジア太平洋地域を統括するラク・レナード氏は次のようにコメントをしています。ダムルは国際資本市場の新しい標準として浮上する可能性を秘めていると信じています。プラットフォームにとらわれないスマートなスマートコントラクト言語として取引所が選択する可能性のあるほぼ全ての取引決済プラットフォームで使用することができます。続いてデジタルアセット社のアジア太平洋統括ディレクターのジョン・ルート氏のコメントです。BNP パリバとの協業は企業のポストトレードやカストディ機能の設計方法を変える可能性を秘めており、イノベーションの幅を広げリスクを軽減することができます。補足をします。9月14日にデジタルアセット社は中国政府主導のブロックチェーンインフラ、ブロックチェーンイネーブルドサービスネットワーク BSN との取り組みを発表しています。BNP パリバ BSN の両社ともダムルは開発者が様々なブロックチェーンプラットフォームで開発を進めることができる共通言語として評価をしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ州法銀行監督官協会が新たな規制プログラム MSB ネットワーク監督を開始したことを9月15日発表しました。このプログラムにより州ごとに審査発行が行われる資金移動業ライセンスが統一化されることになりました。このプログラムの対象は年間1兆ドル以上の顧客資金を移動させる決済暗号資産企業78社に適用がされるということです。ザ・ブロックの報道によると、このプログラムは州の規制要件をすべて満たすための単一の包括的な試験と呼ばれており、全米50州中48州が参加をしているということです。ジョージア州銀行金融局のコミッショナーで CSBS アメリカ州法銀行監督官協会の理事会議長を務めるケビン・ハグラー氏は次のようにコメントをしています。このプログラムは州の規制当局が最大手の決済会社の消費者保護及び安全健全性基準へのコンプライアンスを確保する方法において重要なシフトです。州の規制当局が協力し、他の州の規制当局の優れた仕事に頼ることで、私たちはさらに多くのことができるようになるでしょう、とプレスリリースで述べています。補足をします。アメリカ州法銀行監督官協会は、銀行を含む金融機関の認可、監督、規制を行う州の銀行規制当局で組織されている協会です。アメリカでは貸金業や資金移動業は営業を行う州ごとにライセンスを取得する必要がありました。一つの州に拠点を置いて全米に向けてサービスを展開する場合でも、州ごとにライセンスを取得しなければなりませんでした。
続いてのニュースは、暗号資産取引所バイナンスがフィスコ株式会社から2018年のフィスコが運営する財布のハッキングにより盗まれた900万ドル以上の暗号資産のマネーロンダリングを主張したとして、アメリカのカリフォルニア州の裁判所に9月14日に提訴されたと9月15日にメディアブロックが報じたというニュースです。カリフォルニア州はフィスコの提訴をロングアーム法に基づき取り扱いました。ロングアーム法とは、被告となる者が当該州に所在していない場合も、被告がその州に最小限度の関連がある場合、当該州の裁判所に裁判管轄が認められるとするアメリカの各州における立法の通称です。フィスコはカリフォルニア州北部地区裁判所に33ページに及ぶ訴状を提出し、バイナンスの緩い KYC ポリシー、ラックスノーユアカスタマーにより、サイバー犯罪者が暗号資産取引所財布から盗まれた暗号資産を他の暗号資産や現金に変換することが可能になったと伝えました。フィスコの訴訟文には、バイナンスの KYC とアンチマネーロンダリングプロトコルは驚くほど緩く、業界標準に達していません。具体的には、バイナンスの KYC ポリシーにより、新規ユーザーは意味のある身分証明書を提供することなく、2BTC 以下の金額で口座を開設し、取引所で取引を行うことができる。つまり、バイナンスは犯罪資金の受け皿であると同時に発信者であると記載をされております。さらに2019年に犯罪者団体から暗号資産取引所に移動した約28億ドルのビットコインのうち、バイナンスが不正ビットコイン総額の 27.5% を受け取ったと推定されており、これはどの暗号資産取引所よりも多くなっているとも伝えております。フィスコは陪審員裁判を求めており、バイナンスから900万ドル以上の賠償金を求めているとのことです。900万ドル以上とは、ハッキング時からの利息と財産を追求するために費やした時間とお金に対する公正な保証に見合う額とのことです。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを利用したグルメ SNS シンクロライフを運営する株式会社銀館が、株式会社川崎フロンターレと共同で提案したスタジアム飲食と地域活性化を DX で実現プロジェクトが、神奈川県のビジネスアクセラレーター神奈川に採択されたことを9月14日に発表しました。このプロジェクトでは、シンクロライフアプリのモバイルオーダー及びブロックチェーンを活用した暗号通貨ポイントシステムを通して、川崎フロンターレのスタジアム内の飲食店と川崎地域の地元飲食店のマーケティング領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進するということです。 このプロジェクトの具体的な取り組みとして、モバイルオーダーによる混雑回避、キャッシュレス推進、試合結果に応じた来店インセンティブ付与による地元飲食店集客への寄与を目指し、そしてこれにより、ウィズコロナ、アフターコロナ時代における安心安全なスタジアム運営と地域経済の活性化を実現するということです。補足をします。銀館の提供するシンクロライフはブロックチェーンを活用し、有料なレビュアーへの暗号資産の報酬や食事代金からの暗号資産の還元などが行えるトークンエコノミー型グルメ SNS です。また AI によって5秒で美味しいお店を検索できるレコメンド機能を搭載しており、レストラン検索の煩雑さを解消するグルメアプリということです。現在155カ国と4言語、日本語、英語、韓国語、中国語で展開をしています。iOS 版、Android 版を公開しており、すでに口コミは21万件、掲載店舗数は10万店舗を超えているということです。シンクロライフでは SNS 形式での口コミ投稿アプリとしてサービスを開始し、2018年8月からはレビュアー口コミの信頼スコアに応じて暗号資産シンクロコインの付与をはじめ、2019年7月1日よりシンクロライフのユーザーがシンクロライフの加盟店で飲食することで、会計金額の 1-5% 相当の暗号通貨シンクロコイン SYC を受け取れるサービスの提供を開始していました。なお現在日本国内においては、将来的にシンクロコインへ1対1で交換可能となるシンクロポイントの付与がされています。また銀館では2019年7月に三菱 UFJ ニコスとともにクレジットカード決済によって暗号資産が還元されるスキームの実証実験などを行っています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しい経済編集部より新しいコンテンツをアップさせていただいております。まず1つ目、株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と、現当社新しい経済編集長のしだらゆうすけがテクノロジーや政治、社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイクがスタートしました。こちら動画コンテンツとして YouTube でアップさせていただいております。もちろん記事の方から動画の確認も行いますので、ぜひご覧いただければと思います。今回のテーマは、〇〇主義だけじゃダメ、いろんなイズムを体系化し使い分けるべき時代が来るです。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみいただければと思います。そして2つ目、昨日公開させていただきましたスタートバーン CTO が教えるイーサリアム取引手数料ガス代高騰への対策です。こちらはスタートバーン株式会社の CTO である中村智弘氏に、スタートバーン株式会社が9月11日にイーサリアムメインネットへ公開したブロックチェーンインフラスタートレール、その概要と具体的なガス代高騰への対策法について寄稿していただいております。こちら非常に参考になる記事だと思います。ぜひご覧いただければと思います。そして3つ目です。連日告知をさせていただいておりますが、私たち新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBI R3 ジャパン株式会社が、オンラインイベント企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化を開催させていただきます。こちら日程は9月29日火曜日14時からとなっております。昨日は第1セッションの登壇者発表させていただきました。本日は第2セッションの登壇者を発表させていただきます。第2セッション、9月29日14時45分から15時15分、なぜ企業は DX でブロックチェーンを使うべきなのか。こちらに登壇していただくのは、株式会社レイヤー X の代表取締役 CEO である福島義則氏、そして SBI R3 ジャパン株式会社代表取締役 CEO である藤本守氏、そして新しい経済編集長のしだらがモデレーターを務めさせていただきます。こちらのイベントは参加無料となっております。ぜひふるってご参加いただければと思います。参加方法につきましては、 PTX の画面より新しいひらがな経済漢字で検索していただいて、イベントを見つけていただくか、もしくは新しい経済のサイトからイベント告知記事に入っていただき、そこから PTX へ行っていただき、参加申し込みをしていただければと思います。ご参加お待ちしております。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、現当社より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。